BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一列王記1章から2章27節、第一列王記1章から2章27節です。御言葉を拝読しましょう。
列王記第1章。ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで夜着をいくら着せても温まらなかった。そこで彼の家来たちは彼に言った。王様のために一人の若い処女を探してきて、王様にはべらせ、王様の世話をさせ、あなたの懐に寝させ、王様を温めるようにいたしましょう。こうして彼らは、イスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の女、アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり、彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった。一方、ハギテの子、アドニアは、私が王になろう、と言って、野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者、50人を手に入れた。彼の父は、存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのか、と言って、彼のことで心を痛めたことがなかった。その上、彼は非常な美男子で、アブシャロムの次に生まれた子であった。彼は、ツェルヤの子、ヨアブと、祭司、エブヤタルに相談をしたので、彼らは、アドニアを支持するようになった。しかし、祭司、サドクと、エホヤダの子、ベナヤと、預言者、ナタン、それに、シムイと、レイ、及び、ダビデの勇士たちは、アドニアに組みしなかった。アドニアは、エンロゲルの近くにある、ゾヘレテの石のそばで、羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちすべてと、王の家来であるユダのすべての人々等を招いた。しかし、預言者ナタンや、ベナヤ、それに勇士たちや、彼の兄弟ソロモンは招かなかった。それで、ナタンは、ソロモンの母、バテシェバにこう言った。私たちの君、ダビデが知らないうちに、ハギテの子、アドニアが王となったということを聞きませんでしたか。さあ、今、私があなたに助言をいたしますから、あなたの命と、あなたの子、ソロモンの命を助けなさい。さあ、ダビデ王のもとに行って、王様、あなたはこの橋ために必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと言って誓われたではありませんか。それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。あなたがまだそこで王と話しているうちに私もあなたの後から入って行ってあなたの言葉の確かなことを保証しましょう。そこでバテシェバは寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いて、シュネム人の女、アビシャグが王に仕えていた。バテシェバがひざまずいて王にお辞儀をすると、王は何の用かと言った。彼女は答えた。我が君、あなたはあなたの神、主にかけて、必ずあなたの子、ソロモンが 私の後を継いで王となる。彼が私の王座につく、と、この橋ためにお誓いになりました。それなのに、今、アドニアが王となっています。王様、あなたはそれをご存じないのです。彼は、牛や肥えた家畜や羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と、祭司、エブヤタルと、将軍ヨアブを招いたのに、あなたのしもべソロモンは招きませんでした。王様、王様の後を継いで、誰が王様の王座につくかを告げていただきたいと、今やすべてのイスラエルの目はあなたの上に注がれています。そうでないと、王様がご先祖たちと共に眠りにつかれるとき、私と私の子ソロモンは罪を犯したものとみなされるでしょう。彼女がまだ王と話しているうちに、預言者ナタンが入ってきた。家来たちは、預言者ナタンが参りました、と言って王に告げた。彼は王の前に出て、地にひれ伏して王に礼をした。ナタンは言った。王様、あなたは、アドニアが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につく、と仰せられましたか？実は、今日、彼は下って行って、牛と肥えた家畜と羊とをたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と、将軍たちと、祭司、エブヤタルとを招きました。そして彼らは、彼の前で飲み食いし、アドニア王万歳と叫びました。しかし、あなたのしもべの子の私や、祭司サドクや、エホヤダの子ベナヤや、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした。このことは、王様から出たことなのですか？あなたは、誰が王の後を継いで、王様の王座につくかを、このしもべに告げておられませんのに。ダビデ王は答えて言った。バテシェバをここに呼びなさい。彼女が王の前に来て、王の前に立つと、王は誓って言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。私がイスラエルの神、主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと言ってあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう。バテシェバは地にひれ伏して王に礼をし、そして言った。我が君、ダビデ王様、いつまでも生きておられますように。それからダビデ王は言った。祭司サドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った。あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下って行きなさい。祭司サドクと預言者ナタンは、そこで彼に油を注いでイスラエルの王としなさい。そうして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい。それから彼に従って登ってきなさい。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となる。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命した。エホヤダの子ベナヤが王に答えて言った。アーメン。王様の神、主もそう言われますように。主が王様と共におられたように、ソロモンと共におられ、彼の王座を我が君、ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。そこで 祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とが下っていき、彼らはソロモンをダビデ王のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ行った。祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞってソロモン王万歳と叫んだ。民は皆彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、地がその声で裂けた。アドニアと彼に招待された者たちは皆食事を終えたとき、これを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞いて言った。なぜ都で騒々しい声が起こっているのだろう。彼がまだそう言っているうちに、祭司エブヤタルの子、ヨナタンがやってきた。アドニアは言った。入りなさい。あなたは勇敢な人だから、良い知らせを持ってきたのだろう。ヨナタンはアドニアに答えて言った。いいえ、私たちの君、ダビデ王はソロモンを王としました。ダビデ王は祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とをソロモンにつけて送り出しました。彼らはソロモンを王のメラバに乗せ、祭司サドクと預言者ナタンがギホンで彼に油を注いで王としました。こうして彼らが大喜びでそこから登ってきたので、都が騒動しくなったのです。あなた方の聞いたあの物音はそれです。しかもソロモンはすでに王の座につきました。その上、王の家来たちが来て、神がソロモンの名をあなたの名よりも輝かせ、その王座をあなたの王座よりも優れたものとされますようにと言って、私たちの君ダビデ王に祝福の言葉を述べました。すると王は寝台の上で礼拝をしました。また王はこう言われました。今日私の王座につくものを与えてくださって、私がこの目で見るようにしてくださったイスラエルの神主は褒むべきかな。するとアドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、おのおの木戸に着いた。アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角をつかんだ。その時ソロモンに次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモン王を恐れ、祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています。するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならない。それからソロモン王は人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。第二章。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。そうすれば主は 私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。またあなたはツェルヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの二人の将軍ネルの子アブネルとエテルの子アマサトにしたことを知っている。彼は彼らを虐殺し、平和な時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならない。しかしギルアデ人バルジライの子らには恵みを施してやり、彼らをあなたの食事の席に連ならせなさい。私があなたの兄弟アブシャロムの前から逃げたとき、彼らは私の近くに来てくれたからだ。またあなたのそばにはバフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイがいる。彼は私がマハナイムに行ったとき、非常に激しく私を呪った。しかし彼は私を迎えにヨルダン川に下ってきたので、私は主にかけて、あなたを剣で殺さないと言って彼に誓った。だが今は彼を罪のないものとしてはならない。あなたは知恵のある人だから、彼にどうすれば彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかを知るようになろう。こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。ダビデがイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立した。あるとき、ハギテの子、アドニアがソロモンの母、バテシェバのところにやってきた。彼女は、平和なことで来たのですか?と尋ねた。彼は、平和なことです。と答えて、さらに言った。あなたにお話ししたいことがあるのですが。すると彼女は言った。話してごらんなさい。彼は言った。ご存知のように、王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。今、あなたに一つのお願いがあります。断らないでください。彼女は彼に言った。話してごらんなさい。彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。シュネム人の女アビシャグを私に与えて、私の妻にしてください。そこでバテシェバは、よろしい、私から王にあなたのことを話してあげましょうと言った。バテシェバはアドニアのことを話すためにソロモン王のところに行った。王は立ち上がって彼女を迎え、彼女にお辞儀をして自分の王座に戻った。王の母のために他の王座を設けさせたので、彼女は彼の右に座った。そこで彼女は言った。あなたに一つの小さなお願いがあります。断らないでください。王は彼女に言った。母上、その願い事を聞かせてください。お断りしないでしょうから。彼女は言った。シュネム人の女、アビシャグをあなたの兄のアドニアに妻として与えてやってください。 ソロモン王は母に答えて言った。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを求めるのですか。彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方が良いのではありませんか。彼のためにも、祭司エブヤタルやツェルヤの子ヨアブのためにも。ソロモン王は主にかけて誓って言った。アドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら、神がこの私を幾重にも罰せられるように、私の父ダビデの王座につかせて、私を固く立て、お約束通りに王朝を建ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。こうしてソロモン王はエホヤダの子ベナヤを使わしてアドニアを討ち取らせたので、彼は死んだ。それから王は祭司エブヤタルに言った。あなたとての自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免した。シロでエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。
今日の聖書日課は第一列王記一章から二章27節でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。